今日の御言葉はマタイによる福音書の5章27節から32節までです。マタイによる福音書5章27節から32節。勧誘してはならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で勧誘を犯したのです。もし右の目があなたをつまずかせるならえぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘナに投げ込まれるよりは良いからです。もし右の手があなたをつまずかせるなら切って捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘナに落ちるよりは良いからです。また誰でも妻を離別する者は妻に離婚状を与えようと言われています。しかし私はあなた方に言います、誰であっても不貞以外の理由で妻を離別する者は妻に姦淫を犯させるのです。また誰でも離別された女と結婚すれば姦淫を犯すのです。一言お祈りいたします。愛する主よ、私たちが本来嫁ぐべき夫イエス・キリスト、このお方を除いて別の何かに走るというこの霊的勧誘について、主よ本当に私たちは気をつけるべきです。この地上における男女、その中によっても今の世の中では立法上の勧誘も行われており、また主がこの示された心の中での勧誘も大いに行われており、そして勧誘だけでなく本当に私たちはありとあらゆる誘惑するものに誘惑され、そしてあなたとの純潔が汚されているような状況です。主よ、今日私たちが本当にあなたに対しての純潔、また妻や夫に対する純潔、それらを守る術を今日教えてください。霊的な勧誘とは何であるか、あなたが教えられた勧誘とは何であるか、主よ、このしもべの唇を清めてあなたがお語りください。あなたが主よ御言葉の命と知恵を、主よ唇を清め、またこれを聞く一人一人の耳を清めて、通り置き者としてあなたの命をダイレクトにいただく私たち一同でありますように、これからの時をあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをします。アーメン。三条水君で、主はですね、実会の中から、いくつか昔の人に、これこれの、定めがあると聞いておりますということ で前回はですね、人を殺してはならないということについて見ました。で、人を殺すということ、実際に、人を包丁とかで殺める、それを人殺しと、いうのが、立法上の見方であったんですが、しかし主はですね、兄弟を憎む者もまた殺人を犯したのと同等だ、しかも兄弟はですねアホとかバカとかそういうふうに言うものは、最高議会に引き渡されたり燃えるゲヘナに投げ込まれる、そこまでのことを厳しい神の基準を示されました。で、今日のところは勧誘についてです。実会の中でも勧誘してはならない、ありますけども、で、勧誘というと まあ、定義はですね、まあ、女性、それも嫁ぎ先が決まってる女性とか、あるいはもうすでに嫁いでる女性、そういった夫のいる女性と、まあ、性的な行為をしたりすることですね。それが、まあ、姦淫ということで、まあ、昔は、定義付けられております。ちなみに未婚女性と、まあ、そういうみだらなことをするのは、これは姦淫というよりも不貧困ということで、まあ、そういうカテゴリーに入るんですけども、まあ、それはともかくですね、今回のこの種のその定義、それは誰でも情欲を抱いて女を見る者は常にここの中で姦淫を犯したのです。でここの女、これはですね、あのギュナイという言葉が使われております。特に、婦人、人妻とか、まあ、そういう、もう結婚相手が決まった女性の、まあ、その尊い呼び方ですね、それがギュナイです。ですから、まあ、これ誰でも情欲を抱いて人妻を見る者、まあ、そういうふうにも訳すことができるんですけども、ただこれを、ね、もう若い男性クリスチャンが読む限り、もうこれは絶対守ることはできないよっていう言葉をよく聞きます。確かに主のその基準は守れない基準ばかりです。兄弟を、ね、憎む者、バカという者とか、あるいはですね、本当に右の方叩かれたら左の方差し出しなさいとか、本当に主が示される基準は、とても人間が守れる類のものではありません。しかしこれが神の基準です。兄弟姉妹に対し憎んだりバカ者と言ったり、あるいは女性をですね、そういうみだらな目で見ること、それもすでに姦淫の罪を犯した、それが主の基準です。ですから主が、ね、喜ばれることはこれらをしないことであって、そしてこれらを心の中でするとしたら、それは主が喜ばれないということを私たちは知るべきです。よくここでは、ね、主はもう本当に到底無理なことを人に要求してるから、でも、まあ、なんとなくだから私たちは、そういうことを、まあ、犯すことは、まあ、いいとして、とにかく気をつけて人生を送ろうではないか、なんかそういうですね、拡大解釈をしている人もいるんですが、しかしこれらのことが主に喜ばれないということ、これは私たちは知るべきであり、そこから離れるということをするべきですね。もし、まあ、ある、ね、結婚した夫婦で、ね、男性が、ね、他の女性と肉体関係を持たないけれども、でも肉体関係を持つことが罪だということで、じゃあ目で、楽しむ分にはいいだろうということで、なんか他の女性、ね、そういうインターネットのサイトとかで、そういうのを見て楽しむだとしたら、ね、妻の皆さんはどう思うでしょうね。嫌ですね。男性にとっても嫌です。妻がもしそういう目で、ね、あのそういう性的なことをイメージしたり、ね、ファンタジーの世界にふけったりして、でそれでする、これは、まあ、ここに書いてある通り立派な姦淫ということになります。でそれを防ぐにはどうしたらいいか、ね、主は29節でもし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘナに投げ込まれるよりは良いからです、ね。まあ、もし右の手であればその手を捨ててしまいなさい。このようにつまずきを起こさせるものは切って捨ててしまいなさい。でということが、まあ、その解決方法ですけれども、しかしですね、本当に右の目がということであれば、ね、じゃあ左の目はどうするか、まあ、そういうことになりますね。私たちはこのことをどう取るべきか、まずですね、パウロはこういうふうに言ってます。パウロは、私は自分の中にしたくないことを行わせる罪がある。この死体、この体、このボディには罪が宿っている。でそれで私は律法が良いものであるのか知ってはいるけれども、しかし私は自分の知ることがよくわからない、ね、この間ローマ7章を読みましたね。 そこに記されている通りです。だから右の目ごときをえぐり出したところで、手を切り落としたところでですね、この肉という性質そのものが破っている限り、何を切り落としてもですね、無駄なんですね。パウロは結局体、この肉というそのものを十字架につけなくてはならないということを言ってるわけです。ローマの7章の14節からのところをちょっとお読みします。ローマ7章の14節からちょっとお読みしていきます。私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は罪ある人間であり、売られて罪の下にあるものです。私には自分のしていることが分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです、ね。ここで、例えばポルノということに置き換えてみますと、ね、私は自分のしていることは分からない、ね、自分のしたい、ね、律法を行う、ね、生涯好みをただ一人の男性に、あるいは一人の女性だけに捧げたいという、そのことを神様が喜ばれることをしたいと思っているにもかかわらず、でも自分が憎むこと、ね、ポルノも見たり、そういう良くないファンタジーを思い巡らしたり、そういうことを行っている、これはいろんな、ね、会に限らずいろんな罪に当てはめることができます。パウロは自分の中に、ね、自分がしたいと思う律法を行うことはできない、むしろ自分の憎む罪を行っていることをパウロは見出しました。で16です。もし自分のしたくないことをしているとすれば、律法は良いものであることを認めているわけです。ですからそれを行っているのは、もはや私ではなく私のうちに住み着いている罪なのです、ね、ここにそれを行っているのは、もはや私ではない、私のうちに住み着いている罪だと書いてありますね。ですからその憎むことを行っているのは皆さんではなく、皆さんとは別物が行わせているという権利がここから分かります。皆さんのうちに住み着いている罪がもはや皆さんのことをですね、良くない方に駆り立てたりしているわけですね。ですから皆さんの人格としてではなく、むしろ皆さんの罪、皆さんのうちにいる別物、罪という別物、それが皆さんを憎むべき行いをさせているわけです。というわけでですね、切り落とすべきは右目とか、ね、手とかではないですね。切り落とすべきは罪です。肉のうちに宿っている罪、それをどうやって切り落とすか、それをパウロはですね、8章のところで見出しました。ただその解決に至るまでちょっと、もうちょっとですね、この7章をしばらく見ていきます。21節から、そういうわけで私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。すなわち私は内なる人としては神の律法を喜んでいるのに、私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。でここにいくつか律法とか原理とか出てくるんですけども、要するに内なる人としては神様の律法を喜んでいる。要するに、ね、主は言われたのは、私たちはもう女性を目で、情欲のこもった目で見るだけで会員の罪を犯す、その律法を、ね、主は私たちは心の中で喜んでるんですが、しかしそれができない、私たちの体の中に別の律法、すなわち罪という法則が根付いていて、それが戦いを挑み、神様のその定めた律法に対して戦いを挑んで、それはできなくさせている、そういうわけでパウロは24節で言ってます。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか、ね、 ここでパウロは自分を惨めだと言っております。ただパウロはここで私は罪深い人間であるとは言ってません。惨め、ね、したいことをすることはできないから惨めだと言ってます。ただパウロはですね25節で大逆転の言葉を言ってます。私たちの主イエス・キリストのゆえにただ神に感謝します。ですからこの私は心では神の律法に仕え肉では罪の律法に仕えているのです、ね、パウロは主イエス・キリストにただ神に感謝していますと言ってますね。パウロは何か見つけたんです。それは8章のところにあるんですが、要するにその罪の律法、罪の法則、私たちのうちに根付いているこの罪、これをですね無効化する法則、別の法則、神様から与えられている法則を見出したんです。どんな法則か、それは8章1節から、こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。アメン、ね、命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したと書いてありますね。この主が与えてくださった法則、キリストイエスにある法則、この命の御霊の原理がですね、その私たちのうちに宿っている罪と死の原理、これをから解放するんです。皆さんは、ね、空を飛びたいときはどうしたら、ね、空を飛べるでしょうか。飛行機に乗ります。そうです、皆さん自身では空飛びません、ね、髪の毛いくら上の方向に引っ張っても皆さんは宙に浮きません、ね、ジャンプをして、ね、ジャンプジャンプジャンプし続ければ、まあ、何秒かは空飛び続けてるでしょうけども、でもやがてまた地に落ちてしまいます。ですから肉の頑張りでいくらもう取るのを見ないとか、頑張ってもやがてまた落ちてしまうんですね。罪と死の原理の法則の中であがいても無駄です。皆さんは法則に対しては法則で対処するべきです。イエス・キリストにある命の御霊の原理、これがその罪と死の原理から解放するんです。イエス・キリストを信じる信仰、それこそね、ジェット機に乗って空を飛ぶようなものです。イエス・キリストを信じる信仰によってこの私たちのうちに新しい法則が発動されるんです。それが私たちのうちからもう、ね、その罪と死の原理から解放するんです。ですからイエス様を信じてイエス様をますます好きになっていくのであれば、もう私たちのうちにあるね、もうポルノとか見るのもちょっと嫌だ、もう汚らわしくて嫌になるとか、あるいはね、平気で嘘を以前ついてたのがもう嘘をつくことがもうすごく嫌になる、そういう風になっていくんです。命の御霊の原理がどんどん皆さんのうちに作用していくからです。だから私たちはね、この自分のうちにある罪、これを取り扱う上で、ね、会員に限らずですね、私たちのうちにしっかりと根付いてしまっている罪、嘘つきの罪だとか姦淫とか、あるいはなんかすぐにカッと怒るとか、そういった肉の原理はですね、このイエス・キリストを信じる信仰によってどんどんどんどん浄化されていくんですね。どんどん以前のその罪と死の原理は解放され、皆様そこから解放されていくようになるんです。だから私たちが、ね、切り落とすべきは、確かに肉の行いを切り落とすべきです。ヨセフいましたね、エジプトのところで一定期間奴隷だったヨセフ。ヨセフはその、ね、奴隷の家で、主人の妻がですね、何度も性的な誘惑を仕掛けてきました。でもヨセフはその度に、ね、きっぱりと断りました。でもある時ですね、二人きりになった時、その主人の妻がヨセフの服を掴んで、ねね、私と寝ておくれ、そういう風に掴んだところ、ヨセフがですね、その服をですね脱いで、そのままそれを捨ておいて逃げていきました、ね、 右の目を切り落としたとかではないんですけども、とにかく私たちはそのようにですね、誘惑が来た時はもう切り落としてでも、ね、逃げていく必要があるわけです。私たちがどんどんそういう誘惑にはまって、ね、初めちょっとだけのつもりがなんかいいで、もっとどっぷり掴んで浸かり込んで、で気づいた時にはもう抜け出せなくなっているような、そういう誘惑の循環から皆さんは、ね、逃げ去るべきなんですよ。とにかく私たちの知恵はこの会員のことに限らず、罪と死の法則からは皆さんは命の御霊の法則、イエス・キリストを信じる信仰によってどんどんどんどんですね、皆さんのうちにあるその罪と死のそのパターンは塗りつぶしていくべきなんです。そうしていく、のであれば皆さんはもはや、ね、会員の罪とか、ね、情欲だとかそういったことは気にならなく、ね、本当に自然に何の努力もなしに気にならなくなっていくんです。さてマタイの福音書に戻りまして、もう一つですね、31節からのところ、また誰でも妻を離別する者は妻に離婚状を与えよと言われています。しかし私はあなた方に言います、誰であっても不貞以外の理由で妻を離別する者は妻に姦淫を犯させるのです。また誰でも離別された女と結婚すれば姦淫を犯すのですと書いてありますけれども、ここでは離別、まあ、離婚ということですね。で、あの31節のこの離別という言葉、下の脚注を見ますと直訳では追い出すと書いてあります。誰でも妻を追い出す者は、つまり縁上を与えようと言われている、昔はですね本当に女性の地位が低かったんです。これはあの立法ではこういうふうに書かれてあるって書いてあるんですけども、それはですね申命記の24章に書いてあります。ちょっと申命記の24章を開きたいと思います。申命記の24章の1節から、人が妻をめとって夫となった時、妻に何か恥ずべきことを発見したため気に入らなくなった場合は、夫は離婚状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせなければならない、ね、ここですね、要するに妻に何か恥ずべきことを発見したために気に入らなくなった場合は、ね、離婚状を書いて離縁することができるって書いてあるんですが、まあこれも何か恥ずべきことの解釈がですね、まあ、古来のユダヤでは、まあ、いろいろな解釈がなされてきました。で一番ちょっと我々が、ね、ひどいって思えるような解釈はですね、妻が例えば朝の食事でなんかひどいものを作った、その理由でも妻を離婚状を書いて離別することができるとか、そういう解釈まであったそうです。とにかく古来のユダヤの中ではですね、このように女性の地位がとても低かったわけですけれども、でもイエス様はですね、不貞以外の理由で妻を離別する者は妻に姦淫させるって書いてありますね。ですから朝食がまずかったぐらいとか、そういうこと簡単なことで離縁してはならないんです。不貞、妻に何か、そういう恥ずべきこと、要するに妻が実は、とても姦淫の罪を犯している人だったとか、そういうことであれば、ね、離縁状を書いて、まあ、離別することはできるんですけども、しかしそういう不貞以外の理由で妻を離別する者は妻に姦淫を犯させるってイエス様はおっしゃいました。イエス様がですね、この、妻を離別させるということについて、あるパリサイ派の人がですね、イエス様に質問したことがあります。その時のイエス様の答えの中でもですね、主は本当に素晴らしいことを言っております。マルコの福音書の10章です。マルコの福音書の10章の2節からですね、 ですから本当に律法ということについてですね、パリサイ派の人とか律法学者がうんぬんとするんですが、本当に自分に都合の良いように解釈するところが大いにあったわけですね。戒の罪の犯すということについては、まあ、ね、体の戒を犯すことは守ったでしょうが、しかし目とか、ね、思いとかで戒を犯すのは、ね、それは大いに結構みたいな、なんかそういうところがあったのかもしれないですね、パリサイ派の人たち。だから離縁についても、ね、妻を離縁する、ね、女を離縁する、どうせならもっと簡単な理由でも離縁するさせたい、よしじゃあこうしよう、ね、朝の食事でも、ね、気に入らなかったら離縁することにしようとか、きっとそういうふうにですね、勝手な身勝手な解釈を付け加えていったことに対して主はやはり怒ったのでしょう。マルコの福音書の10章の2節からお読みします。するとパリサイ人たちが身元にやってきて、夫が妻を離別することは許されるかどうかと質問した。イエスを試そうとしたのである。イエスは答えて言われた。モーセはあなた方に何と命じていますか。彼らは言った。モーセは離婚状を書いて妻を離別することを許しました。イエスは言われた。モーセはあなた方の心が堅くななので、この命令をあなた方に書いたのです。しかし創造の始めから神は人を男と女に作られたのです。それゆえ人はその父と母を離れて二人のものが一心同体になるのです。それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。アメン。人はですね、結婚を軽く考えます。妻を、ね、これこれこうしたら優越していいとか、そういう考えをですね、平気でするんですが、でもイエス様が言われたのは、神は創造の始めから人を男と女に作られた。それゆえ人はその父と母を離れ、二人のものが一心同体になるのです、ね、神が結び合わせたものを引き離してはなりません。これはとても重要なことです。男と女、それは神さんがそのように創造されました。身勝手な男は女を何かの、ね、道具か何かのように見る人もおります。しかしイエス様はそうではない。神は創造の始めから人を男と女として作られた。そして二人が一つとなる、これはとても偉大なことだ、そういうふうに主は言われました。だから私たちはこの性ということ、セクシュアルな性についてはとても気をつけるべきです。主が創造の始めから男と女に定められたから、だから私たちはそれを尊重するべきです。何か紙切れ一枚でですね、そう簡単に離れたり追いやったり、そういったことをしてはならないんですね。私たちはキリストに対しては妻です。男性も女性も皆イエス様という唯一の男性に対しては私たちは妻という立場です。そしてやがてですね、キリストが本当に目に見える形で、誰にも見える形で現れて、そして私たち教会と結婚する時がやってきます。私たちはその時に向かってですね、この身を主に対して清く保っていくために今この人生を歩んでおりますけれども、ですから私たちは本当にこの身、ね、結婚ということについて、男性と女性について、キリストと教会について、それは本当に清く保っていくべきなんです。どうか皆さん自身、つまずきとなるものは捨て去りましょう。何かちょっとでもつまずきとなるものがあったら、ヨセフのようにですね、捨て去るべきです。まあ、具体的にはインターネットがつまずきになるようであれば回線を切ってしまうべきです。またなんかコンピューターがつまずきを起こすような、ゲーム機がつまずきを起こすようだったら、ね、それを捨てるということはとても有用な手立てです。神に対し、キリストに対し、不純なもの、その つまずきの取っかかりとなるようなものでしたら、この際捨ててみましょう。そしてキリストに対して本当に清純な妻として、この身を本当に清く整えて、ね、あの花嫁として、あの灯火を灯す花嫁のように精霊の油を絶やすことなくずっと用意して、そしてやがてその時を本当に喜びを持って迎えられ、キリストに喜ばれ迎えられて、そしてその天の王国の宴会に入る皆さんでありますように。どうか皆さんは油を用意しておかなくて、その日その時突然来た時にね、まごまごして追い出される側ではなく、しっかりと精霊の油を用意して、そしてキリストに喜びを持って迎えられる花嫁でありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、今日あなたが本当に結婚ということについて、婚姻ということについて、この身この体の内に宿る罪について教えてくださったことを感謝いたします。どうかしよう、私たちがこの肉体の頑張りによってそうしたつまずきとなるものを我慢したり考えないようにしたりするのではなく、むしろキリストイエスが与えてくださった新しい法則によって生き、そうした肉のものを捨て去る私たちでありますように。どうかしよう、あなたが私たちを幸いで満たしてください。清純な花嫁としてこの人生を歩み切る私たちでありますように。今日いただいたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主、誠の花婿であるイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。